アップルタウン暮らしのゼミナール。
毎日の暮らしに役立つ情報をさまざまなアドバイスを迎えしてお送りするアップルタウン暮らしのゼミナール。今週のお相手、花田由加子です。今週は近年増えている一人暮らしの方の孤独死、孤立死を減らそうと安心安全見守りネットワーク事業について弘前市と協定を結んだトータルプロデュースモコ代表の花輪貴俊さんに、なぜ現在孤独死孤立死が後を絶たないのか、私たちはどうするべきなのかをお話を伺います。今週は遺品整理と特殊清掃トータルプロデュースモコ代表の花輪貴俊さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私たちがですね、はい、依頼されてまず現場に行くとですね、はい、苦しんでお亡くなりになったっていうのがよくわかるんですよね。ああこの人かなり苦しんだんだろうなって、で救急車呼ぼうと思って電話のとこまで行ったけど途中で倒れたんだろうなとか、ですからそういうふうなですね、万が一お亡くなりになったとしても、はい、誰にも発見されないで、例えば1ヶ月も3ヶ月も経ってから腐敗臭で発見されるんではなくて、早い段階で見つかった方がいいのかな、どうせならそっちの方がいいよねっていうので、うちでですね、はい、市の方にお願いをして、無理やりじゃないですけどもなんとか、見守り事業に参加させてもらえないですかってお願いをしたっていう形ですね。
この安心安全見守りネットワーク事業に手を挙げられたということなんですね、はいはい、実際にその事業の流れとしてはではどういうふうになっていくんでしょうか。
ですね、これはボランティアになりますので、はい、例えば強制的に見守りをしてくださいとか、はい、そういうことではないんです。当然見守る方も見守られる方もストレスが溜まってくるので、はい、ですからさりげない見守り、
さりげない見守り、
はい、ですね、例えば普段生活している中でいつも見ている人が最近会わないな、どうしてるんだろうなとか、あれいつもここで出会う人が会わないよねってご近所でやっぱりあると思うんです、はい、でそういうになっておかしいなと思った時に、第一報うちの方に言っていただければ、はい、うちが今度市役所の方にお願いをして通報しますので、そうすると市役所の担当者がそこまで行って安否の確認をするという形になります、
そのお家に行って確認をするのは市役所の方と。
そうです、
はい、いいことなんですね。
今までその通報する、どこに通報したらいいかっていうのがわからない、アバウトだったので、結局どうしたらいいんだろうだったんですね。
なんかあのうち気になるわと思っても警察なのか役所なのか、そうです、ね、どこなのかっていう、はい、
なのでこういう道筋ができただけでもすごい進歩だと思います、
はい、これまでなかったってことですもんね。
そうですね、
はい、そして、いろんなその今までお話を伺ってきましたけれども、その中でやはりその命が終わって、
はい、
そして、その後残された家族の方が本来であればやってること、やらなければいけなかったこととして遺品整理っていうのがあるんですが、はい、それも代行されてるということですけれども、ね、はい、これはなぜもう今こういったことが増えてきているんでしょうか。
ですね、高齢化に伴ってですね、はい、昔は、私のうちでもそうだったんですけども、はい、おじいちゃんおばあちゃん死んだ時には、親戚の人が来て、おばあちゃんのタンスだったりとか布団だったりっていうのは、はい、野焼きって昔やったもしたんですよね、畑に持ってってとか庭に持ってって、
はい、
布団でも着てる服でも燃やして天国にあげるんだよってやったんですけど、今はその環境問題だったり、はい、そういうのができなくなってるっていうのもまず一つなんですけど、昔頼りになった若いもんが今高齢者なんですよ。ですのでそういう方が非常に多くてですね、当然若い方も今いるんですけれども、はい、大体若い方は仕事が忙しかったりするともうそういうのには出れないとか、じゃあ頼れる身内がすごく少なくなってしまった、
いわゆるその親戚の化け物っていうのが、そういう存在がなくなってしまってると、はいはい、う
ん、それとかあとは、親は弘前にいるんだけども、はい、自分たちは東京で暮らしてるんだとか、うん、大阪で暮らしてるんだってなると、はい、親戚がいても頼みづらい、うん、っていうのが圧倒的に多いですね。
そうなんですね、はい、でその遺品整理というのはではどういうことをされるんでしょうか。
ですね、ご家族様に代わって、はい、お家の中の家財を、うん、処分をする仕事になります。
はい、家財を処分、
はい、だいたいあの遺品整理で依頼来るのがもうお家の中はいらないので全て処分してください。ですのでうちではあのリサイクルショップさんにお願いをして、はい、買い取りできるものであれば買い取ってもらって、うんうんうん、なるべく処分するお金を少なくするようにですよね、はい、うん、それとかあとはあの衣類でもまだまだ使える衣類とか、はい、いっぱいありますので、そういうのは、寄付に回したりとか、はい、であとはもう処分するものであれば、燃えるゴミと燃えないゴミ、うん、大型ゴミとかっていう形で全部分けて、うん、仕分けをして処分をする、うん、はい、
それをされる中でこれ思い出詰まってるんじゃないのかな
ありますね、
たくさんあるんじゃないですかね。
ありますね、うん、例えば、ご依頼者さんが小学生の時なんだろうなっていう通信簿だったりとか、
はい
はい、うん、あご依頼者さんが幼稚園の時に書いたあの絵なのかなとか、うんうん、そういうふうなものもうちでは貴重品という扱いなので、うん、全て処分してくださいっていうものでも一旦は処分はしないで保管をします、うん、
はい、
で、おせっかいかもしれないんですけれども、うん、こういうものが出てきたんですけれどもどうされますかっていう形で見ていただいて、うん、必要なものは取ってもらうと、うん、ですね、でほとんどのお客様がこんなものまで取っといてくれたんだって言って大喜びされて、
うん、うん、そうなんですね、
びっくりしてますね。
ご本人もそれがあったことさえ
気づいてないですよね、うん、はい、
そういうものがもう出てくるだけでも、はい、ねえ皆さん、あ、またちょっと気持ちも変わったりっていう部分も出てきますよね、はい、
そうですね。
いずれにしてもその地域であったり親戚であったりのつながりですとか、うん、その、はい、関係が薄れてきてしまってるっていうのは大きいですね。
大きいですね、うん、あの私も気をつけてはいるんですけれども、はい、やっぱり日々忙しいとどうしてもね、近所との、うん、おじさんおばさんたちと話もなかなかできなかったりするのが現状なので、うん、やっぱりこの地域とのつながりっていうのがやっぱり大切にしていかないと、はい、孤独死孤立死っていうのはなくならないのかなって思います、うん、
はい、そしてちょっとしたこう気づきというか気になることがもしあった場合はそのままにしないでほしいですね。
そうですね、う
ん、
やっぱりおせっかいかもしれないんですけど、はい、そのおせっかいが大切な命を救ったっていう事例は、うん、いっぱい私も報告受けてるので、はい、うん、だから私もおせっかいかもしれないけれどもそういう気づきっていう部分をですね、うん、大事にしていきたいなと思ってます、
はい、そんな気づきがあった場合あれおかしいなと思った場合はどちらに連絡をすればいいでしょうか。
はい、ですね、そういう場合はですね私どもにフリーダイヤルありますので、はい、フリーダイヤルの方にあの電話をしていただきたいんです、
はい、
でそのフリーダイヤルが 0120-978-491 です。
はい、0120-978-491 トータルプロデュースモコのフリーダイヤルということですね。でこのお電話の後は実際にその市役所などに連絡が行きまして市の方がお家の方にその気になるお家の方に立ち入られるということですの で、はい、でその時に一つ教えてほしいことがあるそうですね。
そうですね、はい、あのできればですね住所が分かるとすごくありがたいです。
うん、
せめてあの住所が分からない場合は目印になる建物を言っていただくとかですね、はい、うん、そうしていただかないと、はい、訪問するにも訪問ができないので、うんうん、はい
はい、であとは、まあ、そういったその建物ですとか、まあ、一人で暮らしている方がいるとかゴミ屋敷とか今お話ありましたけども、はい、そういうのに気づくこう外から見てわからないことが多いんじゃないかなと思いますが、はい、どこを見ればいいのかポイントっていうのはありますか。
はい、ですね、このゴミ屋敷ってっていうのはですね、はい、私あの隠れゴミ屋敷っていう言い方してるんですけど、
隠れゴミ屋敷、
はい、お家の外にはゴミがないんです、
はい、
うん、はい、アパートでもそうなんですけど、はい、すごく綺麗なもんです。逆に
外から見ると何らわからない、
はいはい、わかりません、
はい、
で 玄関を開けて中に入ると一面がゴミっていう形なんですね。うん、ですからその例えばお部屋を見る中も見ることはできませんので、はい、外からだと窓ガラスの窓を見ていただくと、
はい、
はい、大体ゴミがですね、はい、映って見えてる場合が非常に多いです。はい、普通のあそこは居間なのかなっていうところがもうゴミの袋がいっぱいこう山積みになっていたりすると、
はい、
あここはもうゴミ屋敷なんだろうなってわかると思います。
それは例えば人が住んでいようがいまいが、はい、そういう状況っていうのはやっぱりお知らせした方がいいんですか。
はい、と思います。
はい、わかりました。まあ、いろんなお話いろんなパターンがありますけれども、ご本人が一番苦しんでいるっていうのはありますよね。
そうですね、うん、やっぱりうんと私が現場に入って実際にそのゴミ屋敷の清掃なんかもするんですけども、はい、うん、多分この方何とかしなきゃいけないって思ってたんだろうなっていうのがやっぱり分かりますから、
はい、
その分かる、なぜ分かるのかっていうと、うん、ゴミ屋敷なのにもかかわらず洗剤がいっぱい出てきます。はい、ゴミ屋敷なのにゴミ袋が、未使用のゴミ袋が大量に何千枚って出てくるので、
はい
はい、ですから多分この方は生前、うん、このままじゃいけない、うん、何とかしなきゃいけないっていうのがあったんだろうなって、
うん、片付けなくちゃって用意はするものの
できないんですよね。
うん、
だから私がよく言うセルフネグレクトに陥ってしまうと、
はい、
っていうのがそういうことなんじゃないのかなって、はい、
ただこのお話っていうのは本当に自分は関係ないわではなくて、何がきっかけでそうなるのはわからないので、
わからないですよね。
いつ誰がどこでどうなるのかっていうのは本当にわからないこと
ですね。わからないです。当然私もそうなる危険性もあるし、
うんうんうん、
みんなそういうふうになる危険性があるっていうことですよね。はい、
でそう自分がそうなった時にやっぱり周りに気づいてもらえれば命までは落とすこともないかもしれない
っていう、ね、ないかもしれないですね。ただそれができないのがこのセルフネグレクトっていう病なんですよね。
はい、
はい、
そうなりますとやっぱり周りが本当少しの気づきがあるといい、
そうですね、
はい、というところですね。はい、はい、分かりました。では最後になりますがラジオ聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私も今年で47歳になるんですけども、この見守りってですね、あと私もあと20年もしないうちに高齢者の仲間入りになります。だから今のうちにですね、この見守りっていうのが地域に根付いて、どこの地域に行っても見守りをしてくれる人がいるようになると、いずれは自分が見守ってもらえる立場に今度なるわけですよね。ですから今からですね、地域の一人一人の人たちがさりげなく見守ってあげれればいいのかな。それでさりげなく気づいてあげたら、また一つそこの地域が変わってくるんじゃないのかなって思います。
はい、ありがとうございます。お話を伺いました遺品整理と特殊清掃トータルプロデュースモコ代表の花輪貴俊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アップルタウン暮らしのゼミナール、先週そして今週と2週にわたってトータルプロデュースモコ代表の花輪貴俊さんに孤立死、孤独死についてお話を伺いました。お相手、花田由加子でした。